今回5つのテーマを準備してきました。5つについては一見つながりがないように思いますが、市政の取り組みの見え方、見せ方というテーマでお伺いしたいと思います。壱岐市においてはこれまでもさまざまな施策や事業に取り組まれていると認識しております。しかしながら市民からは市が今何をしているのか、その取り組みがどのような成果につながっているのかと少し分かりにくい部分もあるのではないかと感じています。本日山内議員の質問にもありましたが、市や 市長が目指す方向が見えにくいんだと思います。それを端的に示したのがこちらになります。これは第4次壱岐市総合計画を策定する際に市民と市の職員に取った満足度調査のアンケート結果です。上のオレンジ色のグラフが市職員の結果、下の青いグラフが市民の結果です。これグラフの上の方が満足度が高くて下の方が満足度が低いという結果です。なので、職員の方のアンケートの満足度は高くて市民の方の、アンケート結果満足度は低いというようなことが示されているものになります。でここにも書いてあるんですが、市民は行政に対して厳しい回答をする傾向にあるのでこういう結果が出るのかもしれません。行政は施策を実施することに加えてその内容や成果を市民に分かりやすく伝え見える形にしていくことも重要であると考えます。そうした観点から今回は見えない行政から見える行政へという視点で5つのテーマについて質問させていただきます。まず最初にエンゲージメントパートナー企業についてです。こちらは率直に市民からの評価が悪いです。私の周りではエンゲージメントパートナー企業がどのような活動をしているのかわからないという声をよく聞きます。昨年開催された壱岐カルチャーターミナルフェス2025においてはエンゲージメントパートナー企業9社が登壇し、これまでの壱岐での取り組みが紹介され、また広報壱岐2月号にも掲載されたので9社の取り組みについては分かりました。一方で2026年3月時点で60を超える企業団体と締結状況にありますが、2022年から始まったせいだと思いますが、中には活動実態が十分に見えない企業もあります。このことについて2点お伺いいたします。本市のエンゲージメントパートナー協定において締結を解除するルールはあるのでしょうか。例えば千葉県船橋市や鹿児島市では2年以上連携実績がない、かつ将来的に連携可能性が低いと判断した場合は包括連携協定の解除というルールが設けられております。2つ目です。北海道東川町のオフィシャルパートナー制度を参考にしていると以前答弁がありました。東川町の取り組みと壱岐での取り組みは類似しているように思いますが、東川町は取り組みが功を奏して例えばファミリー世帯の移住が増えています。もともと北海道第二の都市である旭川市のベッドタウンということで人口が増えた経緯もありますが、成果を出し続けているオフィシャルパートナー制度の東川町、市民に不人気の壱岐のエンゲージメントパートナー企業、東川町は2019年から、壱岐市は2022年からと開始時期の違いはありますが、本市の取り組みとしてどのような点が不足していると考えているかお伺いいたします。
菊池幸太議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。小川総務部次長。
1番、菊池議員のご質問にお答えいたします。エンゲージメントパートナー協定につきましては令和8年2月末現在で60件の企業、大学、自治体等と締結させていただいております。菊池議員のご指摘のとおり、どのような活動が行われているのか分かりにくいという声があることも認識しております。本制度は具体的な取り組みが決まってから締結する一般的な包括連携協定と異なり、お互いの特徴を生かして何ができるかを共に考え、関係性を構築していく前段のプロセスを大切にしております。事業の検討や構築の期間においては、外から活動実態が見えにくいという側面がありますが、この信頼関係を築くプロセスこそが新たな価値創造につながる本協定の最大の特徴です。ご質問の協定の解除についてでございますが、協定書においては活動実績が見られない場合や双方の 事情により継続が困難となった場合は、協議の上で更新を行わない、あるいは解除できる規定を設けております。しかしながら、本制度においては、活動がないから解除するという考えは取っておりません。本協定は、締結を維持すること自体に、市の財政的負担が発生するものではなく、むしろ関係性を長く継続していくことこそが重要であると考えております。長期的なつながりを保つことで、将来的に新たなニーズが合致した際、迅速な事業展開や投資、ひいては本市への経済的な還元へとつながる可能性が高まるためです。包括連携協定のように実績がないから解除するというルールに縛られることなく、多様な接点を持ち続け、息の長いパートナーシップを育むことで、持続可能な地域課題の解決を図ってまいります。次に2点目のご質問にお答えをいたします。本市のエンゲージメントパートナー制度については、北海道東川町のオフィシャルパートナー制度を参考に創設をしました。また時期を同じくして、東川町においても自治体とのパートナー締結の仕組みを同制度に盛り込まれ、制度の充実が図られておりますが、この自治体間での連携という仕組みについては、本市の取り組みを参考にされたという経緯もございます。東川町は人口が増加し続けている町として、全国的にも注目されております。その背景には、1985年に写真の町宣言を出し、自然と文化と人が出会う写真写りの良い町づくりを進めてこられた経緯がございます。それにより、醸成されたシビックプライドが東川スタイルとして定着し、その価値に共感する人々を引きつけ、移住者が増えた結果としてパートナー企業も増えていくという良い循環が生まれているものと認識しております。一方で、高校進学のタイミングで隣接する旭川市圏域へ流出するなど、本市と類似した課題を抱えられているのも事実であります。東川町の特筆すべき点は、東川スタイルという共通の価値観のもと、市民、地域事業者、オフィシャルパートナー企業、行政、議会が同じベクトルを向いている点にあります。そしてその実現のために、オフィシャルパートナーとの連携、町創生関係交付金やふるさと納税、地域おこし協力隊、地域活性化企業人、その他の交付金や特別交付税など、多様な制度を戦略的に人、物、金の資源として活用しているところが特徴的です。本市としましても、こうした先進的な手法に学び、域新時代の実現に向け戦略的に取り組んでまいりたいと考えております。またお互いの良い部分を吸収し高め合いながら、双方の制度がアップデートしていくような関係を大切にしていきたいと考えております。東川町も制度開始から6年たち、やっと形として見える成果が生まれてきております。本市におきましても、主に域新時代に向けた4つの港プロジェクトにおいて連携の成果が生まれるものと考えております。早期に市民の皆様にも効果が体感いただけるよう、プロジェクトの実現に向けて邁進してまいります。以上でございます。
菊池議員、
答弁ありがとうございます。先ほどの、質問の中で、域の特徴は、何かなという、市長考えられておりましたが、東川町の場合、写真の街という、強烈なこう PR する要素があります。なので、域島もそういう要素が、あった方がいいのかなとも自分も思っています。で、東川町のオフィシャルパートナー制度という手引きがあります。ごめんなさい、こちら域のやつですね。域のエンゲージメントパートナー制度の概要と、あとこちらが、東川町のオフィシャルパートナー制度の手引きです。これ2つを比べると、やっていることはほぼ同じです。真似ているからだと思います。で、ただこっちに、東川町にあって、域にないものが1つあります。それは何かというと、 東川町の場合は、オフィシャルパートナーが取り組んだ連携した事例が出ています。なので、まあ、市民の方もこれを見たら、あ、こういう企業がこういう取り組みをしてんだなということが、まあ、一目瞭然でわかります。で、壱岐市の場合は企業との連携が、まあ、まだ日が浅いというのもあるかもしれないんですけど、これがこう市民にこう伝わってないのかなというふうに思っています。で、これは以前本市でも講演された佐賀県の元武雄市長である日渡圭介さんがよく使う言葉を紹介します。いい政策でも知られなければ意味がない、行政は政策を作るだけでなく伝えることまでが仕事であるということをよく話されます。ここから再質問です。今後エンゲージメントパートナー企業の発信方法についてどのように取り組んでいくかお伺いいたします。
小川総務次長。
はい、菊池議員のご質問にお答えいたします。今後の、まあ、パートナー、企業との、まあ、競争の状況なんですが、まあ、幅広くお知らせするという、ことをしたいと思います。まあ、特には、まあ、ホームページとかですね、まあ、そういったものと、あとはまた次年度もカルチャーターミナルのイベント等も計画しております。まあ、そこでもまた今年度と同じような形で、オフィシャルパートナーとの競争の交流の場、そういったものを設けていきたいというふうに考えております。以上でございます。
菊池議員
ありがとうございます。また来年度も、まあ、カルチャーターミナルフェスで、まあ、エンゲージメントパートナー企業の方にこう登壇というかそういう機会があるのかなというふうに思っております。私もそれで、まあ、いろんな企業の方と知り合えたり、まあ、そういうのを楽しみにしております。エンゲージメントパートナー企業についての質問はこれで終わるんですが、私エンゲージメントパートナー企業について3回目の質問をこれまでしています。なので4回目の質問をしたくならないように今後の取り組みを期待しております。で、続いて2つ目の質問です。次は情報発信のあり方についてです。先日広報委員会で大阪府八尾市議会の取り組みを視察してきました。議会の取り組みではありますが、行政の情報発信にも参考になる点があると感じたのでご紹介させていただきます。八尾市議会は編集方針として伝える紙面作りから伝わる紙面作りへという基本方針が掲げられており、単に情報を発信するだけでなく必要としている受け手にしっかり届くことを重視している点が印象的でした。壱岐市においても情報発信が行われていないとは思いませんが、情報が十分に届いていない部分もあるのではないかと感じています。その一例として先日募集が行われた壱岐市過疎地域持続的発展計画案に対するパブリックコメントがあります。本計画は1月16日から2月14日まで約1ヶ月間募集が行われ、2月20日に結果が公表されました。意見提出者は1名であったとされています。この計画はこの後の本会議でも議案にかけられる重要な内容であると考えますが、パブコメの意見が1件にとどまったことについてはもったいない結果ではないかと感じています。そこでお伺いいたします。今回のパブリックコメントが1件にとどまったことについて市としてどのような所感を持っているのかお伺いいたします。
塚本地域振興部長。
1番、菊池議員のご質問にお答えいたします。壱岐市過疎地域持続的発展計画案に対するパブリックコメントを壱岐市政策市民参加制度パブリックコメント実施要項に基づき1ヶ月間実施しましたが、1件にとどまったことにつきましては市としても残念な思いでございます。本市のパブリックコメントにつきましては主に市のホームページにて意見募集を行っているところですが、ホームページでの周知に頼ったところが提出者が少なかった一因であるとも考えております。今後の改善点としましては、4800人以上が登録している壱岐市公式 LINE 等の SNS やケーブルテレビの行政情報枠を活用してパブリックコメントの実施にかかる周知を行ってまいります。以上でございます。
菊池議員
ありがとうございます。壱岐市政策市民参加制度括弧パブリックコメント実施要項の第1条の目的に次のように記載されています。市政への積極的な市民の参画を促進するとともに、市の施策等の形成過程における公正の確保及び透明性の向上を図り、市民とともに歩む共同の市政を推進することを目的とすると書かれています。つまり市民が参加して初めてパブコメが成立します。たまたまかもしれませんが、今回の壱岐市過疎地域持続的発展計画案について提出者が1件というのは重く受け止めるべきだと思います。今後の改善点として、公式 LINE の活用やケーブルテレビの活用ということが あったので、今後はそのように、パブコメの意見が出るようにお願いできればと思います。でこれは私からの提案になるんですが、今のその公式 LINE と、ケーブルテレビの周知も行いながらですね、壱岐にはさまざまな団体があります。例えば壱岐市観光連盟、商工会はじめ、まちづくり協議会、そして私も参加させていただいたんですけど、壱岐島リハビリテーション研究会のようなさまざまな組織などがあります。そういった組織に案内文を出してパブコメ実施要項に記載されている市民の参画を促進するということが、市長が掲げる一緒に推進ということだなと思います。またエンゲージメントパートナー企業にもパブコメの案内をかけていいと思います。意見を出すか出さないかは企業の判断になりますが、小さいボールを投げて、もしかしたらそこから事業が始まるかもしれません。案内紙を作って関係団体にメールを送付する手間をかけられないでしょうか。もう一度質問します。今後パブコメを募集する際に、どのようなことを心がけるでしょうか。お願いいたします。
塚本地域振興部長。
はい。菊池議員の再度の質問にお答えをいたしたいと思います。今ご指摘があったように、その各種団体とかにも、広げて、周知を行ったらどうかというところでございますけれども、その辺がその可能であるかどうかは今後研究してまいりたいと思います。その中でその今回一件にとどまった理由が、周知の方法もそうなんですけども、やはりその行政計画というところでのとっつきにくさがあるんではなかろうかということも感じております。その中でその、計画だけを出すんじゃなくて、その、分かりやすさを示すようななんか資料とかができれば、いいのかなと思っておりますので、その辺も含めて、今後研究をしてまいりたいと思います。以上でございます。
菊池議員。
はい、ありがとうございます。情報というのは発信する側と受け手がいて初めて成り立つものだと思います。なので、受け手のレベルに合わせて情報を発信するってことが今後は必要になるのかなというふうに思っています。でまたパブコメ用に意見を出して、意見が反映されたりするとですね、市役所の意見考え方を聞けたり、提出者である市民のエンゲージメントっていうのは高まります。ぜひ面倒くさいと思わず積極的なパブコメの意見募集をよろしくお願いいたします。続いて3問目の質問です。壱岐を代表する観光地猿岩の近くに戦争遺構として黒崎砲台跡が残されており、観光資源の一つとして紹介されています。一方でこの黒崎砲台については方針の由来や回数について資料によって異なります。でこのことについては壱岐の新聞社である壱岐新報で何度か報じられています。例えば昨年8月8日読者が投稿する目安箱のコーナーで黒崎砲台の案内板が間違っているという投稿がありました。最近では今年2月6日の目安箱のコーナーで作り直された黒崎砲台の案内板責任逃れの表記に疑問と市民からの投稿されています。この看板を作り直す過程、情報発信、その内容の正確性や根拠の整理は重要であると考え、以下3点についてお伺いします。1つ目、看板を作り直す経緯について。2つ目、看板に記載する内容の検討について。3つ目、黒崎砲台の史実を市としてどのように把握しているのかお伺いいたします。
塚本地域振興部長。
1番、菊池議員のご質問にお答えいたします。1番目のご質問ですが、議員ご指摘の黒崎砲台をはじめ、球場時代から島内各地に観光地案内の看板等を設置しており、看板の状態や破損状況等について職員が日常的に点検を行っております。点検により把握したもの並びに市民皆様からの連絡やご指摘等も含め、必要が生じた場合は修繕や表記の修正等を行っております。今回黒崎砲台については、看板表記の内容について市民の方から戦艦土佐との表記が戦艦赤城ではないかとのご指摘があり、担当課において黒崎砲台の記載がある文献書籍等を確認し、文化財班の学芸員とも協議を重ね、内容を精査した結果、看板内容の修正が必要であると判断いたしました。表記の修正等について部分的緊急的な対応も考えたところですが、経年劣化により文字が読みづらい部分等もありましたので、今回当該看板を回収することとしたところでございます。2番目の看板に記載する内容の検討についてのご質問ですが、ご指摘のように黒崎砲台については諸説がございます。以前の看板の作成当時では方針は戦艦土佐のものを使用したというのが通説であり、戦艦土佐説を採用したものと考えておりますが、今回改めて史実を確認するため関係する資料を収集し、資料をもとに調査を行い、文化財班の学芸員とも協議を重ね、内容を精査いたしました。結果として現在の通説では戦艦赤城の方針を使用した説が有力であるとの結論に至り、今回戦艦赤城に記載を変更いたしました。なお今回の記載内容の変更にあたり、株式会社法人社が2011年12月19日に発行した日本陸軍の火砲要塞法著者佐山次郎発行者高城直一に記載された内容を参考にしたことから、引用元である参考文献の情報についても看板に記載したところでございます。3番目の黒崎砲台の史実事実関係を市としてどう把握しているのかというご質問ですが、例えば今回のように市民皆様等から連絡指摘があった場合や、他の関係機関等から指摘があった場合など、調査や精査の必要が生じた場合は学芸員等にも協議の上、必要があれば表記を修正するなどの対応を行っているところでございます。新しい説が判明されるなど歴史上の通説が変わることはありますので、可能な限り情報収集に努め、必要が生じた場合は表記の修正等を適宜行ってまいります。以上でございます。
菊池議員、
ありがとうございます。まあ、看板を作り直す過程で、まあ、文化財団の学芸員の方と、まあ、協議して、まあ、文献も調べて、まあ、作り直されたということは分かりました。でただ、まあ、現場で案内するガイドであったり、まあ、その指摘した市民の声っていうのが届いているのかどうかっていうのがちょっと不十分なのかなというふうに気がします。私も気になって黒崎砲台について調べました。で調べてもわからないので防衛省に問い合わせをしました。でそしたらいくつか資料を教えてくれました。その一つがこちらです。これは、国公立公文書館アジア歴史資料センターで閲覧ができる資料で、レファレンスコード C010-0395-5000ゼロの12桁で検索すると、壱岐要塞黒崎砲台砲塔据え付け完了後における射撃試験実施に関する件という資料が出てきます。ただこれを見る限りでも正直よく分かんないです。でそして先ほど、まあ、答弁にもあったように、歴史というのは変わることがあります。まあ、新しい資料や研究によって解釈が変わることもあります。例えば鎌倉幕府、かつて私が習った時はいい国作ろう鎌倉幕府1192年で覚えました。でも現在の歴史の教科書はいい箱作ろう鎌倉幕府1185年と記載されています。で何が言いたいかというと、今一番困っているのは誰かというと黒崎砲台を案内するガイドさんなんだと思います。 一般の観光客であればある程度の説明で納得してくれることも、まあ、事前に調べてきた詳しい人に、まあ、案内の方にはその案内の現場で困るんだと思います。これも私からの提案にはなるんですが、この黒崎放題の看板の件も含めて、まあ、一度、まあ、域のガイドさんと意見交換というものを行ってみてはいかがでしょうか。で、黒崎放題の看板もそうですが、昨日話にありました公衆トイレの数の問題、和式トイレの問題、観光動線の老朽化している箇所など、現場目線でいろいろ課題を共有できる機会になると思います。この点いかがでしょうか。
塚本地域振興部長。
はい、菊池議員の再度のご質問にお答えをいたしたいと思います。ガイドさん方と意見交換するということなど非常にこうためになると思っておりますので、今後検討してまいりたいと存じます。以上でございます。
菊池議員
ありがとうございます。壱岐島にはさまざまなところで活躍するガイドさんがおられます。ぜひ現場の声を聞いて観光政策に反映させていただけることを願っています。続いて4つ目の質問です。4つ目の質問は指定管理者制度についてです。この制度は民間のノウハウを活用しながら公共施設の効率的な運営を図る重要な制度であると認識しています。一方で制度の運用にあたっては公平性や透明性、 ROI の観点、リターンオンインベスティメント、投資対効果、つまり投入した税金に対してどの程度の成果や効果が得られるかということが重要になってきます。昨年12月議会の後にこの指定管理者制度について自分なりに調べて発信してコメントをいただきました。まず率直に市民はこの指定管理者制度についてよく把握しておりませんでした。いつもイルカパークのことが取り上げられます。まあ、イルカという動物を取り扱う以上難しい問題だと思いますが、指定管理料の金額で言えば、例えば壱岐国博物館年間5183万円、春の辻壱岐国王都復元公園年間3080万円、壱岐出会いの村年間2500万円。で、一方で指定管理は受けているけど指定管理料をもらっていない施設もあります。壱岐市自動車教習所0円、国民宿舎壱岐島荘0円、壱岐市ケーブルテレビ0円などです。そして指定管理者制度は公平性の観点から公募が原則ですが、壱岐市の場合は17施設中12個が非公募です。今まで議会が承認してきましたが、私はすごく違和感を思います。その中で12月議会で特に不公平だと感じる壱岐出会いの村と壱岐市猿岩物産館の非公募の理由について改めて教えてください。また昨年の12月議会の総務産業常任委員会において公平公正のあり方についても検討することと審査報告書を提出しております。その後決定した5つの指定管理者についてどのような指導を行ったのでしょうか、お伺いいたします。
松島産業推進部長。
1番、菊池議員のご質問の指定管理者制度につきましてお答えをさせていただきます。まず壱岐出会いの村と壱岐市猿岩物産館の非公募の理由でございますが、両施設の指定管理者であります壱岐出会いの村振興会は平成9年4月に両施設の維持管理及び運営に関する事業を行うために設立された組織であること、そして壱岐出会いの村は自然体験など小学生を主に対象とした体験施設であり、投資効果等を単純に数値で判断する施設ではないと判断しておりますことをまずもってご承知おきいただきたいというふうに思っております。その上で非公募の理由につきましては、ただいま申し上げました通り、本振興会は両施設を運営するために設立された組織であること、また体験型観光施設であることから事故の可能性を考慮する必要があり、開館以降28年にわたり無事故で対応してきた本振興会は信頼性が高いこと、シーカヤックや釣りイカダ、シュノーケリング等の体験の場となる海域を熟知している振興会以外にふさわしいものがないことから非公募としたところでございます。猿岩物産館につきましては、人件費を抑えるため隣接する壱岐出会いの村を運営する
壱岐出会いの村振興会が管理することが効率もよく合理的な運営につながることから非公募としたところでございます。事業内容につきましては担当課において事前に協議を行い、9月のシルバーウィーク期間中や全国的に流行しておりますソロキャンプ等年間を通じた利用者の増加に努めること、また人件費の削減等により手術を再度見直し指定管理料を2500万円まで削減した内容で申請をされております。その後11月に壱岐市公の施設の指定管理者選定要項に基づき選定委員会においてご審議いただき指定管理者候補者に選定されたところでございます。これらのことから市としましては安易に非公募として選定したものではないことをご理解いただきたいと存じます。また総務産業常任委員会における審査報告書でご指摘のとおり、建物老朽化対策やサービス内容の見直しなども必要であると考えておりますので、時期指定の3年後を待つことなく民間企業等での運営が可能かとあらゆる選択肢を検討してまいりたいと考えております。次に12月に決定した5つの施設の指定管理者にどのような指導を行ったかとのご質問でございますが、壱岐出会いの村振興会につきましては12月会議の折にご指摘いただきましたように情報発信が不十分でありましたので、インスタグラム等 SNS の活用を強化することを指導し、また市の各種イベントにおきましても宿泊施設として積極的に活用いただくよう各部署へ協力をお願いをいたしております。その他の3施設におきましても委員会意見を踏まえ検討を進めているところでございます。以上でございます。
菊池議員、
ありがとうございます。これらの施設の存在を否定するつもりはないです。壱岐の観光振興に資する施設だと考えています。一つだけ確認をさせてください。猿岩物産館はなぜ指定管理に選定されている、その税金を投入する理由はもう一度お願いいたします。
松島産業推進部長。
はい。猿岩物産館がなぜ指定管理されているのかというところについては、出会いの村と同じ時期に整備をされまして、その当時からですね、指定管理を されているところで、すみません、詳しいちょっと資料を持ち合わせておりませんので、と思って、ご回答させていただきたいと思っております。
菊池議員。
議長、20年前にこう設立して、当時はそれが妥当だったんだと思います。これは総務産業常任委員会の、報告書にもあるんですけども、時代が変わってきているので、本当にこう17施設見直す必要があるんじゃないかなというふうに思っています。で、猿岩物産館だけ、年間280万円の人件費がこう税金として出ています。で、答弁にはなかったんですけども、例えばその利益度外視で、地域に根ざした物産販売店として活動する拠点なのであればですね、郷の浦にもお土産屋さんがあります、勝本にもあります、港にもあります。それらの施設が利益度外視で壱岐の農産品を販売したら同じようにこう指定管理に選ばれるか、そうはならないですよね。なのでやっぱりおかしいとところに来てると思います。なので、こう3年という期限があるかと思うんですが、それはもう毎年毎年確認チェックをお願いできればと思います。で、先ほどこう SNS での発信という、指導をしたということがありました。で、SNS の発信についてなんですけど、壱岐出会いの村の Facebook の、一番新しい投稿が1年前の2025年3月27日、その前が2024年7月、その前が2020年4月です。で、5年間で3回です。で、インスタグラムに関しては、新しいものから 1月27日、1月5日、12月27日、12月17日、12月16日、12月3日と、まあ、1ヶ月に、まあ、2、3回上げているかなと思います。で、ただし、2月と3月は1回も上げていません。サルや物産館についてはアカウントを見つけることもできませんでした。令和の時代において情報を発信するのは最低限のマナーだと思います。元武雄市長の日渡しさんの言葉を借りれば、見つけてもらわなければやっていないことと一緒です。まして税金が入っているならなおさらです。 SNS での発信は得意不得意あると思いますが、スマホ1台あれば誰でもできることです。壱岐市のすべての指定管理者に月1回の SNS での情報発信を指導することはできないでしょうか。 SNS での発信をすれば売上が簡単に上がるとは思いませんが、最低限やる必要があると考えます。例えば農協の色彩館アグリプラザでは、担当者が毎日のように SNS 等で発信しています。情報を発信するようになって売上が前年比 120% ぐらいになっているそうです。島内の購買も増えましたが、島外への発送も増えているということでした。また足部の人になるんですが、定期的に久吉浜の写真を上げている方がいます。で、綺麗な写真をただインスタグラムに上げているだけなんですが、フォロワーが1600人超えています。厳しい言い方をするんですが、 SNS 発信ができないような施設は指定管理者制度としてふさわしくないと思います。すべての指定管理者施設に SNS での発信を指導すること、そして発信ができない施設は指定管理者としてふさわしくないと考えることについていかがでしょうか。
松島産業推進部長。
はい。追加の質問にお答えをさせていただきます。議員が言われますように、今の時代 SNS での発信というのはやっぱり必要最小限、必要なのかなというふうに思っております。今後ですね、私たちの管轄も含め、そういった内容がですね、検討できないか研究してまいりたいというふうに思っております。以上でございます。
菊池議員。
はい、ありがとうございます。本当にただ日常の生活を写真に上げるだけでいいと思います。今日雨降っています、で風景を撮る、今日晴れています、こんな人が来ました、それだけでいいと思います。壱岐の日常というのは、壱岐に住んでない人からすると壱岐の非日常です。なので本当にもう写真をただ上げるだけでいいです。それをやってもらえたらというふうに思っています。で、今後も指定管理者制度の指定の議案があると思います。その都度、深掘りするしていこうと思うのでよろしくお願いいたします。最後に5つ目です。市政運営について市長にお伺いいたします。篠原市長におかれては令和6年の就任以来、現在1期目の折り返しに差し掛かろうとしており、約2年が経過してしようとしています。市長や本市の取り組みは市のホームページや、それこそ SNS で拝見しております。で、一方で市民の声の中には、取り組みが十分伝わっていない部分や、まだ道半ばであると感じられる部分やもあるのではないかと感じています。そこでお伺いします。就任からこれまでの約2年間を振り返り、市長ご自身としてどのような成果があったと認識されているか、また現時点でまだ十分に取り組み切れていない、あるいは今後さらに力を入れる必要があると考えている課題について、どのように認識されているか、市長の率直なご所見をお聞かせください。先ほどの山内議員との質問と重複するので、割愛していただいても大丈夫です。お願いいたします。
篠原市長。
菊池議員のご質問にお答えさせていただきます。菊池議員におかれましては、日頃から本市の情報発信に関心を寄せられ、市のホームページまた私の SNS もご覧いただいておりますことに感謝申し上げます。ご質問の就任からの成果と認識についてお答えさせていただきます。私はかつて秘書業務にも携わった経験もございますが、市長に就任して以来、改めてその職責の重さを身が引き締まる思いで受け止めております。 SNS にも一部掲載しておりますが、連日の会議に加え、地域の行事や各団体の会合などへも積極的に自ら足を運び、市民皆様の生の声を直接伺う機会を大切にしております。また、その隙間を縫うように各担当課からも多岐にわたる報告、連絡、相談が絶え間なく寄せられておりますが、これほど多くの相談が寄せられているということは、逆を返せばそれだけ市役所が動いている証であり、大変嬉しく感じてもおります。このように直接的、間接的に聞く市民皆様の声を速やかに政策決定に反映させ、さまざまな分野におきまして事業のアップデートを行っているところでございます。具体的な成果につきましては、先ほど山内議員の一般質問でも触れさせていただきましたが、市民の皆様と共に作った100の政策の進捗状況が 81% ということで、着実に壱岐市は変わってきている、前に進み始めていると確信をしております。一方でこうした取り組みの多くは未だ種をまき芽が出始めた段階にございます。市民の皆様が日々の暮らしの中でその変化を当たり前のように実感いただけるまでには、まだ一定の時間が必要であると受け止めております。特に壱岐新時代プロジェクトにつきましては、全く新しくかつ本市の未来を左右するような壮大な挑戦です。このような新規の大規模プロジェクトは市役所の力だけでは成し遂げられるものではございません。だからこそ、この壮大な挑戦を手伝ってくれる、またその力を持つ多くの企業、大学との連携体制をこれまで築いてまいりました。3月30日には壱岐新時代プロジェクトのこれまでの進捗状況、そしてこれからの方針を市民皆様に発表する場を設けます。プロジェクトの実現には市民皆様のご理解と主体的な関わりが必要不可欠です。広報につきましても、これまでの伝える広報から届く広報へと、さらに手法の研究改善に努めてまいります。先ほど菊池議員がおっしゃったように、私もですね、以前広報の担当もしておりまして、届かなければ広報誌ではないというのは前田上市長もおっしゃっておりました。そういった中で読んでもらえる広報誌というのをに気をつけていたところでございます。一方で、多くの首長と話す中で、これだけ市は事業を、全部数えたわけではないですけど、1000事業以上ある中で何もしてないわけはないよねと、どうすれば市民の皆さんに伝わるのかと、発信はしていると、そういうのも一つ皆さん共通の課題でもございます。そこで一つ参考になったのがですね、東かがわ市というところの市長と話す中で、今ニュースリリースと報道機関に壱岐市はいろんな事業を投げ込んでおりますが、市民ジャーナリストという制度を東かがわ市は取り組んでいると。条件がいろいろあるんですけども、先ほどのようにフォロワーが10万人以上とかですね、そういった方を市の方で選んで、その方には報道機関と同様にニュースリリースをするなどの取り組みもあるようです。今研究をさせておりますが、さまざまな取り組み、皆さん試行錯誤してやっておりますので、アンテナを張ってですね、壱岐市に合う、まさに時代に合った情報発信に努めてまいります。以上でございます。
菊池委員、
ありがとうございます。今までの取り組み、そしてこれからの取り組みについて、教えていただきました。でやっぱりその市役所はいろんなことをやっていると思います。でそれこそ、いろんな意見があると思うんですが、割とこう窓口の方と普通にこう行政サービス受けるんですが、結構自分としては満足度が高いです。なので、やってないとは全く思っていないですし、あとはそれを届けることと、若干ギャップがある事業に関してはそのギャップを埋める作業っていうのが、今後必要なのかなというふうに思います。で篠原市長になられて、SDGs 未来化を一緒に推進課に、改編、されたと思います。これは市長の覚悟だと思っています。市民対話会もいいんですが、もっと市民の声を拾う機会を作っていけたらいいのかなというふうに思っています。 で例えば、まあ、昨日、まあ、それこそまた公衆トイレの話になるんですけど、公衆トイレ95箇所で不足していないという説明があったかと思います。で、域には貸し切りバスの事業者が2社あります。で、そこの、まあ、貸し切りバスの運行スケジュールを作成する方と話をしてみてください。そしたらどこにトイレが必要なのか教えてくれます。どこのトイレを改修した方がいいのかピンポイントで教えてくれます。いろんな会議があると思います。で、名簿とかももらってみます。で、そこには大体会長とか理事とか社長っていう肩書きの方が出席されています。そうではなくて、もっと現場の声をですね、拾うような機会を作って、まあ、そういう方々の意見っていうのを反映させる機会をもっとこう作っていけたらいいのかなというふうに思っています。そういう機会を検討いただくことはできないでしょうか。最後に市長にお伺いいたします。
篠原市長。
菊池議員のご質問にお答えさせていただきます。まさにですね、まあ、生の声を聞くというのが非常に大事だというふうに思っております。私は、まあ、もちろんですけども、職員がですね、直接聞くというのは大事です。で、ただ毎回いろんな方の意見を聞くというのは難しいので、その代表者の方の会があると、まあ、これはもちろん必要なことであります。ただ一方で、今人口が減ってるんですけども業務が増えている。それは、まあ、国のいろんな調査事業であったり県の事業だったりするんですけども、私がちょっと昔話になったあれですけども、私がまだ旧庁の役場の職員だった頃は本当に半日ぐらいは現場の人と話しているというのがなんとなくイメージとしてありました。ただ今本当に忙しくて、毎日机にかじりついている、パソコンに向かっている、この働き方をやっぱり変えないと、なかなか市民の皆さんと職員が じっくりと生の声を話す機会がないのかなと思っておりますので、まあ、DX 等もですね、進めながら、そういった職員と市民がの方がですね、話せる場、話せる時間を市役所として作っていきたいというふうに思っております。以上でございます。
菊池議員、
ありがとうございます。業務の効率化は本当に非常に大事だと思います。まあ、自分も公務員をやっていたので分かります。本当に無駄な業務ってきっとあるんだと思います。なので新しいこともやりつつ、これ無駄だよねという業務は本当減らしたり、あとは効率化する、まあ、それこそ、令和8年度予算案の中に DX の導入っていうのがあったと思うんですけど、本当にこう業務効率をしていかないと本当共倒れになってしまうかと思うので、まあ、そういう、まあ、便利なツールがたくさん世の中出てきていると思うので、まあ、そういうのもうまく活用しながら、市の職員もハッピーだし、市民もハッピーだし、域に来る方もみんな幸せということが、まあ、理想だと思うので、そういう域になれるように今後も自分も、努力、まあ、情報発信いろいろしていこうと思います。これで一般質問を終わります。